Hello everyone and welcome to another episode of Gaishke Uruwaza Eigo. My name is BJ Fox and I'm here on Zoom with my co-host. Hello, Terumi.
Konnichiwa, doumo, Ishii Terumi desu. Hello everyone, hello BJ, Gaishke Uruwaza Eigo. 今週も始めていきましょう。よろしくお願いいたします。
Terumi.
Hi.
We've got another interview.
Yay! インタビューですね。楽しみですよ。
Our guest today is, I think it's our first Silicon Valley.
Ho, Silicon Valley ni. Is a person in Silicon Valley right now.
I think so. Okay, let's ask him directly when he joins. But he's definitely in San Francisco.
その方は男性で今サンフランシスコにいらっしゃるわけですね。
So often we've talked about, you know, guests who work in big 外資系, like GAFAs or, you know, big institutions. Now,Today we're taking a different focus and we're going to talk to someone who works for a startup.
Oh, GAFA とかで働いてる方に今までインタビューをすることありましたけれども、今日はスタートアップで働いているというね、いいですね、シリコンバレーっぽいですね。今時だな。はい、そういった方にインタビューができるんですね。
So I'll give a quick introduction to Mr. Shunya Tamaki.
Tamaki Shunya さん。
Yeah.
はい。
So he's currently based in California in the United States. He went to Stanford University. That's the same Stanford that the Google people went to. And he currently is the head of growth for Japan at ELSA.
Oh, Tamaki Shunya さんですけれども、今はサンフランシスコにいらっしゃいます。で、ELSAというスタートアップ企業の、日本事業の責任者をされているんですね。すごいな。ELSAって、冬あのアナと雪の女王のエルサですか？
No, actually, it's a different Elsa.、
ね、はい、失礼いたしました。
I don't know what it stands for,、
mm-hmm.
But it's education tech. It's using incredible AI to recognize voice recognition technology. Voice recognition technology.
はい、エルサはスタートアップなんですけれども、どんなアプリを提供しているかというと、voice recognition technology、声の認識技術。Yeah. ものすごい AI 技術を使って声とか英語とかの認識をするツール、
yeah.
あれなんですよね、英語の発音とかをチェックしてくれるツールなんですよね。
Yeah, I've downloaded it. It's good fun. It's good practice. But anyway, let's hear directly from him. Find out how he's managed to have this interesting career over in the US.
はい、ということで早速玉木俊也さんをお迎えして、どうやってアメリカにたどり着いて、そうやってアメリカの事業、スタートアップの日本の責任者になられたのか、はい、そういったお話を直接本人にお伺いしていこうと思います。
Tamaki-san, welcome to Gaishke Uruwaza Eigo.
Hi, everyone. I'm Shunya. It's a very honor to be on the show. Thank you for having me.
Shunya-san.
Shunya. Can we call you Shunya then?
Shunya-san.
That's Shunya or Shun.
Shun.
It's fine.
Shun.
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
And how are you today?
Very good. Very good. How are you guys doing?
We're very well. We had a question.Are you in Silicon Valley or are you just in California? Where are you now?
I would say I'm in the center of Silicon Valley.
In the center of Silicon Valley.
Center of Silicon Valley, which is where?
Stanford.
Stanford, okay.
Stanford にいらっしゃるんですね。
What's the quick definition of Silicon Valley?
There are a lot of definitions of Silicon Valley, but the easiest one is the place.Where a lot of innovations are happening,
okay.
Like Tesla, Google, Yahoo, and so on.
Okay. And you're right in the center.
Silicon Valley の定義って私もちょっとよくわからなかったんですけれども、たくさんのイノベーションが起きている場所、そんな場所の中心地にいらっしゃる。これ地理的にそういった場所の中心地にいらっしゃるということでいいんですか？
そうですね。Right. I'm based in... Actually, I'm still living onStanford campus, even though I graduated.
Mm-hmm. なるほど。
Because my partner is still at school. So I'm allowed to live with her.
Okay.
Oh, wow.
It was in the dorm. So that's why I'm here.
Mm, okay. So is that some kind of nito?
What? No. Himo.
Yeah.
No, I'm not.
Himo じゃないでしょ。働いてらっしゃるんだから。BJ, 何を言っているんだい?
I just thought this idea that we introduced him as a startup pioneer in the introduction, and now we find out he's living for free with his girlfriend.
No, I'm paying.
Yes, okay. しゅんやさんもちゃんと働いてね、家賃も払ってらっしゃるでしょうから、それは紐とは言わないですよね。
Okay, sorry.Sorry.
はい、失礼いたしました。
Let's start this interview again. Yeah, let's do it more positively. Shun, tell us, what is your background in learning English? You live in the US now, but quickly, what was that journey to Stanford?
Sure. Long story short, first of all, believe it or not, I could barely speak English until just 5 years ago.
Really?
That time, yes. My...TOEIC score was like 500, just 500.
嘘でしょ?
そうなんですよ。
5年前まで500点だったんですか?
500点でした。
へー! 何がその後起きたんですか?
その後ですね、たくさん、Yeah, I have a lot of things to talk about, my journey on English learning. But the one critical thing is that I really wanted to come to the United States, especially Stanford. To study innovation practices.
Okay.
So that motivation really pushed me to pursue that way and to study harder and harder and harder, and then I'm here.
ちょっと待ってください。スタンフォード大学でどうしてもイノベーションを学びたいというモチベーションに突き動かされて英語をすごい頑張ったとおっしゃいましたけれども、5年前は日本にいらっしゃったんですか?
Yes, back then I was in Japan. I was working on my own small business, not really startup.
Okay.
へー、5年前まではご自分の小さいビジネスをされていたと、日本で。
はい。
そういうことなんですか。
Was that in technology as well?
It's technology involved a little bit. It's online retail business. Which help Japanese tea farmers in Kyoto export their Japanese teas mainly to UK and the US on Amazon platform.
Oh, Kyoto ではね、お茶が盛んですから、そういったお茶を輸出するそんなお仕事をインターネット上でされてたんですね。
はい、そうなんです。
So you work in IT now, but you used to work in Japanese tea.
Yeah, that's like, you know, huge contrast, right?
多分今ね、BJ は IT と T を、ジャパニーズ T の T をかけたかったみたいですよ。
Yeah, it was a little bit.
あ、それはね、あの BJ…
Sorry, I didn't pick it up.
大丈夫、大丈夫。今のは BJ のがちょっと T、IT とジャパニーズ T のちょっとジャパニーズが長かったかな。
I think, yeah,
IT と JT とか言っとけばよかったのかもしれないけど、なんかそれはまた違うから。
Yeah, it should be green tea and IT. Green tea, IT. Let's do that again. So you work in IT now, but you used to work in green tea.
Right.
DJ, ちょっとそれ it's your fault だからね。
Yeah, okay. One thing that Shun said a couple of minutes ago, he said he used to work in a chisai business, a small business, not really a startup. What's the difference, and how would you define startup? It sounds like that small business was a startup. You started up it. I don't know. What's the difference to you between small business or SMB and startup?
Yeah. Correct me if I'm wrong. I think my definition of startup is the company which aims for exit, you know, either going IPO or like being acquired by other companies. Okay. But on the other hand, you know, small businesses are not expected to do that. You know, as long as they are profitable, it's okay. Yeah.
おお、スモールビジネスとスタートアップの違いというところで、エグジットを目指してるかどうかというところが大きな違いだということですね。なるほど。しゅんやさん、How come you became so good at English just in 5 years? Because なんかちょっと喋れるようになるっていうのと、また発音がお上手だから、そういうのってどうやって身につけたんですか？
エルサを使いました。
Wow, really? Seriously?
No, not really.
なんだ? 違うんかい?
But my pronunciation has improved a lot after, you know, using ELSA for sure. Yeah? But at that time, I was talking to a lot of native English speakers by online 英会話 and also going to pub and to drink together, you know, something like that.
Okay. 日本にいながらオンライン英会話を駆使していっぱいお話ししたりとか。
そうですね。すっごい助けてもらいました、オンライン英会話には。
へえ、それでそんなに発音も良いんですね。
Okay, so you mentioned ELSA. You said it was one of the reasons you've improved your pronunciation so much. Now, Tedemi and I have practiced on ELSA. Our listeners don't know what it is. Could you quickly just give us an explanation of what ELSA is and what you do for the company?
So ELSA is an acronym of English Language Speech Assistant.
English Language Speech Assistant, yeah.
Right. That has a proprietary AI technology that helps correct your pronunciation, intonation, accent, etc.
Tedemi, good luck with that.
ELSA というのは頭文字の略語になってまして、English Language Speech Assistant。英語スピーチを補助してくれるということですよね。特に発音を AI でチェックしてくれるんですよね。発音とかアクセントとかイントネーションちゃんとどこに置いているか、正しく強調するところを強調できているかっていうのを AI でかなり高度な精度でチェックしてくれて、自分の発音がどこがうまくいっていないかとか、ここはできているとかっていうのをこう発音記号とか全部、私は今俊也さんが喋った以上になんか説明してしまってますけど、
ありがとうございます。
そうなんですよ、自分のこの単語の発音どこができててどこが違ってるのかとか、ここが違うからネイティブの発音じゃないんだとかね、そういったことをすごく分かりやすく表示してくれるアプリで、はい、俊也さん、私は実際使わせていただいてとても楽しくて30分ぐらいハマっちゃってました。
嬉しいです。ありがとうございます。
Actually, before we get on to ELSA itself, what do you do at the company? When was it founded? Is it a startup? Is it, yeah, just tell us more about ELSA.
Yes, so ELSA is a growing startup that is funded by Google's AI fund.
Okay.
And then established in 2015. So we've been in the market for 6 years so far. We fortunately have 15 million users across the globe and having 7 global offices right now.
Really? So 15 million users and 7 offices around the world. And you're the head of growth for Japan.
Right, yes.
How would you translate that title into Japanese?
That's really hard to tell. I call it 日本マーケットグロース責任者. That's very redundant explanation.
Yeah.
So I just love calling it head of growth.
Okay.
But my role is basically expected to grow the number of users, both in B2C market and B2B market as well.
Okay. In Japan?
In Japan only, yes.
Okay. And how's that going?
Yes, like it's been pretty good. We see, you know, steady growth. Yeah, like we see the market grew 8 times compared to like last year.
Okay.
So it's growing.
Okay. Tell me, should we give ELSA a go live? Should we check our pronunciation?
Yeah. ちょっと実際にELSAをやってみましょう。1週間無料で皆さん体験できますので、ぜひメンバーになってトライしてみてくださいね。
それでありがとうございます。
いや、これ面白かったな。これすごいですね。 AI が測定してるわけですよね。
Oh, okay. そうなんですよ、
ね、
So yesterday I played with some, not, I didn't play ELSA. I used ELSA. Sorry, it's not a game. It felt like a game though. It was good fun.
ゲーム感覚。
I actually created an urawaza list.
あ、そんなことができちゃう?
Oh, you can make, that's great.
You can make your own list. So I've got...
Wow.
And then you can share.
Okay. I'll share with you later, Tenemi. But here's one phrase I practice.
Playing devil's advocate.
Oh, playing devil's advocate.
Playing devil's advocate.
Okay, now I am going to check my pronunciation. Playing devil's advocate.
さあどう出るか?
You sound 85% like a native speaker. 85% like a native
speaker. 低いぞ。ネイティブなのに低いぞ。
Excellent. Excellent.
BJ,、okay. BJ, I should have told you this before. So this AI is optimized、yeah. for、American English. Not,、ah. Sorry, not for British English yet.
What? What?
なんとエルサはアメリカ発音向けだったという衝撃の事実が今分かりまして、ブリティッシュイングリッシュを話す BJ のネイティブレベルが 85% と出てしまったな、そういう理由があったわけですね。
Why don't you make an English version? I can be the voice.
Yeah, that could be possible. That sounds good.
俊也さん、あのここは裏技を使ってやんわりとあの断るってこともできますからね。I'll pencil that in. Yeah, so, so, so.
Okay, here's another one. Beat around the bush. Almost correct.
何%?
You sound 80% like a native speaker, but I would say I deliberately said that very quickly.
なんか結構 beat around the bush とかだったら beat がちゃんと t が言えてるかとか、yeah. そういったところまでピックアップしてるからイギリス英語だとね beat around the bush みたいになるから
beat around the bush、yeah.
そうなんですよ、
ね、BJ 今わざと早く行ったって言ったけども、yeah. そういうところが聞こえてないと 100% から減ってっちゃうみたいですね、う
ん、一応あのちゃんとまあ発音矯正をできるようにあの一つ一つのそのあのフォニムをちゃんと発音あのしないとうん、いけないようにまたのモデルが作られているので、ちょっとそうですね、あのリンキングとかリダクションにも対応はしてるんですけど、ちょっとあんまり早くネイティブのスピードで発音しちゃうと、もしかしたら捉えてくれないっていうのはあるかもしれない。
だから早く発音するというよりは、一つ一つの発音が正しいかをチェックしてくれるわけですもんね。なので、ゆっくり話した方がいいですよね。
Okay, tell me, let's check your pronunciation.
はい、はい、はい。ランダムな文章でいいですか?いきますよ。ちょっと待ってくださいね。これですね。
She is standing in front of the entrance.
She is standing in front of the entrance. Excellent! ネイティブ度 95%!
Yay!
Yay!
And there's also lots of business courses as well on ELSA. There's quite a strong curriculum.
Yeah. So we are constantly updating our content, basically on by weekly basis.
へえ、一週間ごとに内容もアップデートされてるわけですね。
そうなんですよ。
これ面白いんですよ。こう今だったらこう C の部分のシュっていう音がちゃんと言えてなかったって教えてくれてるんですけど、これいろいろなシーンのねシチュエーションの文章が入ってますしね。楽しくてずっと遊んじゃうんですよね。遊ぶっていうと失礼なのかな。なんかでも本当ゲーム感覚でずっとやってられますね。
And lots of business topics as well. So for our listenership is interesting. Have you got any of the urawazas in this? Do you check that?
I think recently, very urawaza-ish phrases are added.
Yeah.Yeah,
I guess like which one specifically I don't recall, but
okay. But here's I'm just looking now. There's a good section. 26 lessons on job interviews.
Ooh.
How to talk about your job, key skills. Very interesting. Okay, but you said there's some urawazas or I like the phrase urawaza-ish phrases in the app.On our podcast, as you know, you are a listener, I believe, that we like to introduce an urawaza to our listeners each episode. What phrase or an urawaza or tip do you have that you have found useful so far in your career?
Yes, that's a great question. I really think that's a great question.
Yeah.
So there are two specific phrases that I want to introduce. The one is, something that you guys introduced in the previous episode, that is fake it till you make it.
Fake it till you make it.
Yeah, fake it till you make it. So this is, I think, pretty much a Silicon Valley thing.
Yeah.
Because, there are a lot of entrepreneurs who are challenging extremely difficult thing, and then they kind of have to cheer them up, right? To hustle. Yeah. And that, you know, fake it till you make it mindset is very important to everyone here.
シリコンバレーにいる、まあ、創業者とかチャレンジをし続ける人には必要なマインドセットということですね。大事なマインドセット。
Yeah, you constantly have to be saying, yeah, we're going to do this. It's going to be great. And it's not, you're not lying. It's like being positive, believing positively, because you need people to believe. A, to get users, often in Silicon Valley, I imagine you're trying to get funding. You know, and maybe you might have to try to get funding based on just an idea. Nothing's built yet. So you have to fake it. Yeah. Fake it till you make it. Have you used that in your personal life? Faking it till you make it?
You know, in my you know normal life, I'm confronting a lot of challenging thing.
Yeah.
And then every time I face the challenging thing, I talk to myself by saying, "Fake it till you make it. You can go it through." Yeah, I'm embracing this mindset.
Awesome.
Oh, also he's faking being a Stanford student still.
That's a good point. Yeah, I got the student discount in the cafeteria.
Oh, really? そんなこともできちゃってるわけですね。本当にフェイクイットしてますね。
That's an open place.
はいはいはい、分かってますよ。
Shunya, you said you had two phrases. What's the second phrase?
Yeah, second phrase is kudos to.
Kudos to.
Kudos to.
Okay, I know this phrase. Tell me, do you know it? Kudos to.
Kudos to ってなんか日本語みたいですよね。工藤さんみたいですよね。で私初めてこのフレーズをフィリピンでインターンしてた時になんかよくね通って見に行ってたバンドがあったんですけれどもなんか Kudos to the boys って書いてあったんですよね彼らのウェブサイトとかになんかそのバンドがうまく盛り上がった日とかだからその時に知ったんですよこの言葉をでもそれまで聞いたことがなかったんで日本語みたいだなと思ってでビジネスシーンで使うっていうのは今まであんま知らなかったのでちょっと教えてほしいです。
Okay, Shunya, tell us about kudos to.
はい、yeah, like correct me if I'm wrong. Yeah, I want to hear more, you know, rigid explanation of this phrase from you later on. So normally when I use this phrase, the setting is in the meeting.
Yeah.
When I want to recognize.You know, other teammates' contribution to my project, my work.
Yeah.
And I would say kudos to, Tiffany for contributing to this project or finishing this up together. So the reason why I'm using this phrase a lot is because I want to make a positive team dynamics.By recognizing others' work. Also, I want them to recognize my work as well. So.
Yeah, that's an excellent explanation of the phrase and the urawaza as well. Because I do think, actually, this has got two levels to it, this phrase. So firstly, kudos is a noun. It's a noun. And usually you use it in terms of giving, receiving, or earning kudos. Kudos.
Kudos.
And essentially, like you said, it means positive recognition, praise. So an example would be Apple received kudos around the world for its innovative design.
Kudos というのが名詞で、もう S ついてますけれども、まあ普段から kudos と。Kudos ということはなくて kudos なんですけれども、give とか与えるとか受け取るっていう give とか receive とか earn をつけて kudos。よく使われるんですけど、まあ、賞賛とかポジティブな褒め言葉とか皆さんからのなんか賞賛を浴びているとかそういった時に使うんですよね。なので BJ が今言った Apple received kudos around the world for its innovative design といえば Apple はそのイノベーティブなデザインによって世界中から賞賛を受けているとか、そんなことを言うことができます。
So yeah, it's like giving, receiving or earningBut one way to use this is how Shunya's using it, and you just say kudos to. No verb, just kudos to.
Oh, 今みたいにね、アップルの例文で使うこともできるんですけれども、俊也さんがおっしゃったみたいに、Kudos to 誰々みたいな、Thank you 誰々みたいな感じで、Kudos to Tiffany、yes. とか、Tiffany、yeah. ありがとう、Tiffany に称賛をみたいな感じで使うことができるんですよね。
Yeah, and yeah, you might, and you use it, I would say either at the beginning of a presentation or meeting, or at the end of a presentation or meeting. So like, yeah, you've done a presentation, a sales presentation, it's gone very well.But you want to make sure that that achievement is not just on you, the focus isn't just on you, but everyone in the team. So at the end, you might say, oh, finally, kudos to everyone who worked on the project.
何かプレゼンの最後とかに、自分だけの手柄じゃなくて、チームみんなの貢献があってできたんだよっていうのを、こう分かりやすくそこでみんなに知ってもらうために、なんかみんなに花を持たせるっていう言い方が日本語だとぴったりくるかな。そういう時に、kudos to everyone.みんな頑張った、みんなありがとうとか、そんな感じで最後に言ったりするんですね。
And the urawaza aspect is, just like Shunya said, it's about by sharing recognition, you build team spirit, you look like a team player, and eventually, hopefully, people reflect that back on you as well.
Shunya さんおっしゃったように、まあ、フレーズとしても大事なんですけれども、何よりもこうチームダイナミックスというか、チームビルディングにとても有効な言葉で、まあ、チームメンバー一人一人がちゃんとリーダーが例えば一人一人に気持ちを向けて花を持たせてくれたっていうのでよりチームの雰囲気も良くなるしもっとチームのために頑張ろうというようないい雰囲気を作ることができますよね。
Now I actually use this phrase sometimes and I use it in a very specific way and it's giving recognition to the people that feed me
BJ をフィード、BJ を餌付けする。BJ、BJ に仕事をくれるというか、BJ にお給料を払ってくれているというか、そういう人。
Yeah.
ということですね。ヘッドクォーターの人とかですか?
Yeah. So sometimes they, like, say it's a Japan project. I will maybe say something, this is exaggeration, but finally, kudos to the whole Japan team for delivering the project. And also,Kudos to Tom in HQ for supporting us all the way.
まあ、例えば日本チーム、日本のプロジェクトをがうまくいった時なんかには最後に、Whole Japan Team ありがとう、Kudos to って言って、これ日本語で言うと何なんだろうな。まあ、頑張ってくれた日本チームのみんなに、みんなありがとう、みんなに称賛を皆さん認識 してくださいってわけじゃないけれども、皆さんよく頑張りました。そして、ヘッドクォーターにいるトム。もうありがとう、yeah. ありがとうって言っちゃうとちょっと別の意味になっちゃうんですけれども、まあ、トムにも一旦こう脚光を浴びてもらうというか、花を持たせる、yeah. そういった時に人の名前を挙げてみんなに花を持たせると、そういう時に使いやすいですね。
Yeah, and essentially in this scenario in my head, Tom is the gatekeeper. Now Tom probably didn't support that much. He probably blocked half of it.
、はい、この場合トムはね、そんなに協力的ではなくて、むしろね、ちょっとなんて言うでしょうね、全然承認してくれなかったり何度かね困らせたりしてきたかもしれないけれども、それでも一応ってことですよね、彼の気分を良くするために。
Yeah, exactly. So instead of biting the hand that feeds you, you're gently stroking it. Gently kissing the hand that feeds you, and that helps build the relationship.
はい、飼い犬の手を噛むのではなく、優しく手にキスをするような感じでですね、まあ、トムにも花を持たせて関係を良くすると、こう名前を挙げるって、誰々のおかげでとか一言ね名前を言われるだけで、まあ、人ってすごく自分の努力も認められたような気持ちになりますし、いい関係性ってね、そうやって作られていくものだと思うので、誰かの名前を挙げたいときにはぜひこの Close to を使って名前を挙げましょう。で、俊也さんにね、もっといろいろ聞きましょう、ここで。
なんかあれですよね、ちょっと思ったんですけど、英語圏でのごますりのやり方なのかなとかってちょっと思っちゃいました、BJ の説明聞いて。
Is it right? ごますり?
I said ごますり, yeah, it is maybe a type of sucking up like that. But I don't think, yeah, ごますり, by the way, we would say suck up.
Suck up って言うんだ。
I don't think it's negative.Actually, even the way I described it there, I don't think I'm being like manipulative or sucking up in any way. It's just, like you said, it's just building a relationship. You know, hopefully maybe Tom, that this fictional Tom in HQ, the gatekeeper. Maybe he has blocked, but he probably did do some work. And by reflecting that back to him as a way of thanking, I think it's a good step to take.
I see. Yeah, like to make things clear, I have no intention like that. And, you know, sucking up. Yeah. But, you know, I'm doing this because my boss in the team is, you know, when she plays someone in the team, she uses kudos to a lot.
Yeah.
So, like, I'm just copying her.
Yeah. Echoing her.
Echoing her, sorry.
and also, I think sometimes it's an easy way to say thank you without, but, you know, when you start saying thank you, then you get into like, oh, no, I didn't do anything. You get into like, sometimes you can get into like a weird, like back and forth. But kudos to, it's like a really short way of just recognizing the person and then you can move on without them having to go do tondo arimasen or anything. It's just a quick way to say it.
Oh, なるほどね。まあ、ごますりでもなければ、まあ、Thank you というのともまた違って、まあ、Thank you BJ とか Thanks to BJ っていうとね、BJ のおかげでみたいな風になると、いやいやどういたしまして、いやでもそんなにしてないですみたいな感じになっちゃう、言いかねないけれども、そんな時に Kudos to BJ for だだだと言えば、もうあの賞賛を BJ にもさっと向けて、で、まだろっこしいことになることなく、さっとまた次に行けるっていう意味で、簡潔で使いやすいフレーズですね。
And Ruben, do you know where the phrase comes from?
I just looked it up.
It's fascinating, isn't it?
Oh, you saw it?
Yeah, I looked it up, yeah.
どこから来てるの?
Greek, ancient Greek.
ギリシャ語なんだ。
It's from ancient Greek. It means glory or fame. And it came into the English language in British universities in the 18th century as slang. All the students were using it.
古代ギリシャではグローリー、栄光とかフェイム、名声っていう意味で18世紀にイギリスにやってきて、そこの大学生がみんなスラングとして使ってたんだ、クラウスで。へえ、そんなに歴史のある言葉なんですね。
格式の高いフレーズですね。ね、
外資系裏技英語をお聞きの皆さん、こんにちは。ポッドキャストの毎回のエピソードお楽しみいただいていますか？それとももっともっと聞きたいという方はぜひ私たちのファンクラブ裏技エグゼクティブラウンジにご参加ください。毎月に3回のボーナスエピソードの配信、コミュニティへのアクセス、ライブレコーディングへのご参加、最新エピソードの前乗り配信、過去の全エピソードへの簡単アクセスなどなど、盛りだくさんのボーナスコンテンツをお楽しみいただけます。
A great phrase, great urawaza. Thank you for introducing it. One thing I would say is in America, they say kudos. In British English, we say kudos. Kudos.
ここでもアメリカ英語とイギリス英語の違いが出てきましたよ。Kudos じゃなくて kudos。
おっと、これはエルさんの出番ですね。
ですね。I'm just going to check again what if I can say.
Kudos to.
Okay. So in American, it's kudos. I say kudos to. Ruben, how would you pronounce it?
Kudos.
Kudos. Okay, we're the same. Okay. Kudos to 77%. 77%.
That's with a British accent?
British accent, yeah.
Okay.
But that is more than an accent. That is a different pronunciation of the word, I would say. Kudos versus kudos.
Kudos ってね、二重母音で英語だった、アメリカ英語だった kudos to だけど、イギリス英語だと kudos to っていう感じなので、完全に母音が違いますね。
Yeah. And just to be clear, it is not a plural. You can't give one kudo to anyone. It's always kudos. Kudos.
Kudos. Kudos.
Excellent. Okay.
歩き目です。
Let's wrap up.Well, thank you very much, Shunya, for coming onto the program, introducing your background, your way you practice English, and also Elsa. Can you quickly tell our listeners where they can find Elsa?
Sure. Ah, 日本語で大丈夫ですか？
もちろん。
ありがとうございます。もしあの本日のエピソードを聞いてですね、あのエルサ興味持ってくださった方は、Apple の iOS ストアでもいいですし、Android ストアでも。 いいんですけど、どっちでも無料で1週間お試しいただけるので、英会話頑張ってる方とかですね、ビジネスで、英語のコミュニケーション能力上げたいと思ってる方はぜひ使ってみてください。
私が言いたかったのはね、英会話を学びたい人もですけれども、特に発音に悩んでいる方にはすごいうってつけのアプリなんじゃないかなと。どこがうまく言えてないから英語がきれいに聞こえてないのかとかいうのがすごく一つ一つ丁寧に洗い出されるので、あとゲーム感覚で楽しめてとても面白いので、ぜひ皆さんダウンロードしてみてください。
Yeah.
And obviously I was having a little bit of fun with the UK US pronunciation. It's still a very useful tool. So please do check it out.
BJ, ちょっとゲストの方を困らせるのやめてもらっていいですか?
Okay, I'm very sorry. Okay, I'm very sorry. Shunya, thank you so much for joining.
Shunya さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。Thank you very much everyone for having me. That was a great experience.
Thank you very much.Tell me, that was Shunya Tamaki from ELSA.
すごい、Shunya さんのお話すごい興味深くって、私まだまだ聞きたいことたくさんありましたよ。BJ, I wanted to interview more to him. Especially, like, I can't believe how come he is that good at English right now.
I know.
Just in five years. ね。でもやっぱ住んでたりして仕事でも使い倒してるとここまで上手になるんでしょうね、必要に迫られて。あとやっぱパッションがあるから。
Yeah, but you say that, but I've been living in Japan for 6 years now, and you know, pronunciation is one thing I struggle with still.
BJ もね、日本に6年住んでますけれども、まあ、確かに日本語の発音って、まあ、英語と日本語の発音がまた遠いからね、お互いマスターするのが一番大変な言語かもしれないですね。
Yeah, like I've got good vocabulary, I can listen very well, but when it comes to speaking...
ごますりって知ってるんだって思ったからね。
Yeah.
だけどやっぱ発音が難しいかもしれないね、BJ っていうか、English speaker にとってはね。エルサ日本語バージョンも、
Maybe BJ needs the Japanese version of Elsa.
Oh, yeah, okay.
Elsa code.
で、本当、エルサの日本語バージョンもね、日本語 learner に向けてあるといいのかもしれないよね。でも、まだ先かもしれないね。
Yeah.Well, Shunya can come back onto the podcast when either he makes a Japanese version or a British-English
version.
Until then, he is banned. Okay.
そういう言い方しないの?もう。ね、日本語バージョンか、イギリスバージョン。
I have to say, I always do like these interviews. It's great to hear people's stories, very different backgrounds, everyone we talk to. So thank you very much, Shunya. And we will see you all again.Next week for another episode of 外資系裏技英語。
はい、私も俊也さんね、シリコンバレーで奮闘されている人生、まあ、それまでのエピソードとかもすごく興味深く聞かせていただきました。やっぱ外資系裏技インタビュー、楽しいですね。
Yeah.
はい、ということで外資系裏技英語、また来週お会いしましょう。皆さん聞いてくださってありがとうございました。元気でね、バイバイ。
バイ。裏技英語。So hard.